九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩金蘭で絵師実行、広田実行。白磁を金で彩る金蘭での技法を駆使し、薩摩焼に精巧かつ華麗な絵付けを施す金蘭で絵師。昭和22年福岡県田川市に生まれ、日本全国を渡り歩いた後に鹿児島へと移住。以来薩摩焼を代表する絵師として活躍する広田さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その輪立ち。
広田さんが今日に至るまでの道のりというか、はい、そのあたりを伺いたいんですけれども、
は
い、
私はもう小さい時から絵が好きで、5年生ぐらい頃から。
小学校の。
そうです。将来絵の仕事をしたいなっていう思いがどんどんどんどん募ってですね、はい、いつも山に登って遠くを見て思いを馳せて、そういう小学校時代を過ごしてたんですね。
福岡ですよね。
そうですね、はい、それで一旦、まあ、東京を出るために就職はしないと出してくれなかったんで、はい、一旦就職はしたんですけどすぐ辞めて、それでこの絵の仕事を何かないかなっていうんで、スケッチ旅行を回って北海道まで流れたんですね。
東京から北海道まで。
そうです。ずっとそういうことをしながら各地域の工芸品とか産地のものとか、そういうものをずっと見て回ってたんですね。
でその後はどんな風に。
沖縄の工芸品も見てみようと思って行ったら、ある窯元さん、赤絵っていうものがありましたんで、その赤絵をやってみようというんで、はい、まあ、そこに入って本格的にやり始めたのはそこなんですね。
やっぱ焼き物に描くっていうことにちょっとピンとくるものがあったんで
しょうか。そうですね、京都でいろいろ京都の焼き物を見て、あ、焼き物の絵付けが、まあ、自分の中ではいいなと思ってましたし。
で実際その沖縄で赤絵を学ばれていかがでした。
そうですね、まあ、この赤絵が難しくてですね、はあ、なかなか私ができなくて、でも先輩からしょっちゅう怒られてですね、もうしまいにはもうお前は赤絵に合わないっていうふうに言われて。
そうですか、何でもお描きになれるようなイメージがありましたけど。
やっぱりもう沖縄の赤絵っていうと情熱的でダイナミックで、あの一筆書きに近い力強い
という感じですよ ね、
勢いで描きますんで、私はちまちま小さく描くんで、もうそれは違うということで、それでそんなに細かいの好きだったら、薩摩に行けっていうふうに言われて初めて鹿児島って出てきたんですよ。
あ、そうですか。
だからそれまで鹿児島でこういう焼き物があったり、絵付けがあるっていうのを全く知らなくて、で昭和53年にたどり着いたんですけどね、はい、布団と鍋1個持って、はい。
広田さんが薩摩焼に出会うまでにこんなに紆余曲折があったんですね。
そうですね、なんかね、福岡で生まれて今鹿児島だから、すっと、ね、南下しただけかと思ってたんだけど、ね、全然そうじゃなくって、東京行ってもう北海道行ってさらに沖縄に行って、そこで偶然ですけれども、そんなにちまちましたものが好きならってこの先輩いいですよ ね。で鹿児島に来てこの薩摩焼に出会ったっていう、偶然といえば偶然なんだけれど、やっぱりなんかこれは広田さんが引き寄せた必然だったのかなっていうふうにも思いましたね。
なるほど、広田さんは当然のように自然に偶然を必然にしてきたんですね。
そのようです。で、あの東京時代に日活でアルバイトされたこともあったそうで、そういう芸能に触れた経験っていうのもね、その後に役立ったっていう面白いお話されてました。いよいよ独立されて、はじめどんな作品を手掛けられたんでしょう。
私は藤っていう花を選んだんですね、たまたま私が住んでた家の裏が山で、山藤がいっぱい咲いてたんですね。でいろんな窯元さん見て回っても、藤の花がその頃あんまりなかったんですよ。ほとんど描いてなかった。
図柄としては、
売れ筋ではなかったんですね。それでじゃあ僕が藤を描こうと、でただ藤を描いてもダメなんで、 実行イコール富士、富士イコール実行って皆さんに覚えてもらうために、うん、まあ、よく芸能界で使われるお箱とか18番とかいうのがありますね、それをイメージして全ての作品を全部富士に書いたんですね。でそれで一度鹿児島の陶芸展というのが毎年あるんですが、出品したらその赤い富士が入選したりとかして、それがまあ私の原点ですね、富士というのがですね。
その後は一つ富士というものを確立して、
そうですね、デパートに作品を出し始めて、だんだん富士が売れ出したら、いつの間にか私の隣にも他の窯元さんが富士を書き始めて、だーっとみんなもう真似るというか、で結局他がどんどん書き始めたんで、もう富士はやめて、で今度露草を書いたらまたそれも他の人が書き始めて
でまた、まあ、真似したくなるような素敵なものだったということで、
それも赤い露草とかいろいろ色を変えたんですよね、でそれもやめて、今度桜を描き始めたらまた桜を真似られて、もうこれはダメだと思って、それでもう小薩摩のようなこういう豪華なものを描いていこうと思って、それからも描き始めたんです。だからもうそれから一般商品は作ってないんですよね。その代わりもう皆さんついてこれなくなりましたね。
ああ、もうこれはさすがにこれが売れるからといっておいそれとは真似できない世界を確立されたわけですね。
いやー、田原さん、自分のお箱をこう作り出すってこれなかなか面白いですよね。
そうですね、なんかこう実行印っていうか、作品に名前は書いてあるわけじゃないから、作品に自分を語らせるっていうかな、すごくこう個人のアーティストとしての発想だなっていうふうにすごく感じましたけれども、ただまあその美術品を作り始めた当初っていうのは美術品ですか、なかなか売れずにこういろいろアルバイトしたりとか、そういう苦労は結構あったみたいなんですけれども、でもやっぱりもう自分の目標っていうかな、これだっていうのがもう心の中に決まってたから、それはもう本当苦労には感じなかったっていうふうなお話でした。
へ
え。でも今はもう誰も真似できないようなすごい技術だと思うんですけど。
そうですよね、なんかついてこれなくなったっていうのが、
おっしゃってましたよね。そのついてこられないような技術って誰かこう受け継がれるような予定の方いらっしゃるんですか。
いや、それはね、実はいらっしゃらない。あら、でも心配はいらないというふうにお話しされてました。
私自身が今必死でまだまだ勉強してる途中なもんですから、お弟子さんはまず考えたことないですね。だから私はもうできる限りいい作品をこの世の中に残しておけばですね、また10年後20年後30年後どこかでどなたかがですね、私の作品に触れた時に感動してもらって、こういう仕事をしたいと思った方が始めてもらえばそれでいいと思うんですね。
なるほど、はい、小薩摩を見てこう胸打たれてこれをやろうと思って、はいはい、その時はその小薩摩を作った先生っていなかったわけですもん ね、
そうですね、
はい、同じように考えればそうです、ね、未来にでもじゃあ弟子が現れるかもしれないと、
現れてくれればいいんですけどね、だからそこら辺を考えると、自分は自分だけの勉強をして、そしていいものを残して、それをまた何十年か後にどなたかが見て、これをやってみたいと思った方が、まあ、弟子みたいなもんでしょうけどね。
いや、田原さん、かつての広田さんがそうやって勉強したように、先人たちの作品が教科書になるっていうことですよね。
そうですね、私なんかも短歌を作ってて古典和歌を勉強したりもするんですけれども、はい、結局作品さえ残っていればそこから学ぶものはすごくたくさんあって、とかむしろ作品からしか学べないっていうかね、その古典和歌を作った人が蘇って何か言ってくれても、それよりは作品そのものが自分の先生だなっていうのはすごくね、分かる、共感するお話でした。で、その技術を磨くだけじゃなくってっていうふうなことも付け加えられたのがすごく印象深かったです。
もちろんその作品だけではなくて、人間としても大きくなっていかないと、やっぱり人間が作るものですのでね、自分自身が人間としてきちっと立派な人間になっていかないと、作品もそれなりの魅力もないでしょうし、美術だけではなくプラスアルファやっぱり人間性、それがまあお客様に喜んでいただけるっていうことにつながっていくと思うんですよね。ですのでいつもそこら辺も心がけていますけどね。